移住のこと、移住した先輩に聞いてみたスマウトラジオ。全国およそ700の地域が利用している移住スカウトサービススマウトで新しいラジオ番組を始めさせていただきました。都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きしまして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマウトディレクターの秋吉と申します。実は私自身も神奈川県から四国の香川県に移住して7年目を迎えておりますが、リスナーの皆様と一緒にゲストにいろいろ質問させていただきまして、私たちが大切にしている好きに暮らそう、好きな場所で好きな時にというライフスタイルを実現するためのヒントを探っていきたいと思います。はい、今回も素敵なゲストの方にお越しいただいております。福井県の地域おこしマネージャーであられます福島さんにお越しいただいております。福島さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。福井県の地域おこしマネージャーと、まあ、このお仕事についても非常に興味深いんですけど、実は今日は滋賀県にいらっしゃると、先ほどお伺いしましたけど、滋賀にいらっしゃるんですね。
そうなんですよね。滋賀県東近江市っていうところの、山手の方の集落に事務所がありまして、はい、そこでいてます。
なんか聞いたところによると、福井でも仕事をしているし、滋賀にもいる時があるし、岡山にもいる時があるということをお伺いしてて、非常に多拠点で活躍されている方だなとお伺いしておりますが、そんな理解で合ってますでしょうか？
そうですね。もともとは多拠点で、大阪市内、大阪南部、で岡山県美作市、西粟倉村、それから滋賀県のその東近江市っていうところに、大体拠点というかありまして、で、そこを中心に、おおむねその県内の地方創生とか地域活性化のお仕事をする、なんというのかな、地域活性化のコンサルタント会社とか、あとは農林水産業を応援するような会社みたいな、そういうのを何かでやってますんで、
そうなんですね。この後福島さんにちょっと自己紹介をお願いしようと思ったんですけど、早速ちょっとお仕事の話出てきましたけど、いろんな地方で、地方創生のコンサルタントの動きをされているということで、非常に福島さんが来てくれたおかげで地域が盛り上がってるなんていうところがたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、例えば、この地域ではこんなことやってますっていう、ちょっと具体的な話が一つか二つ聞けると、聞いてる方も、そういうお仕事ねってご理解いただけるかなと思うんですが、
なるほど。
具体的な例どうです
そう
か
で
ね。
すね。例えば大阪市内だったら、その大阪の梅田の梅北っていうところがある、グランフロント大阪とか梅北広場とかってあるんですけど、そういったところのマルシェみたいなことを運営してたり、あとは花博、記念公園、鶴見緑地っていう、昔大阪花博っていうのがあった公園があるんですけど、そういったところ、それから大阪城公園とか、あとは大阪駅の地下街とかですね、そういうのはいろいろなところで各、地方の生産者さんが集まって販売するようなそのマルシェっていうのをやってるんです
なる
ね。
ほど。
東京だったらヒルズとか、いろんなところでやってるようなやつの大阪版みたいなことをやってるのが大阪です。で、滋賀県だったら、滋賀の棚田地域が、8箇所とか指定されてるところがあるんですけど、そういったところのボランティアさんを、募って、うまくこう、送り込むというか、そういう県の仕事なんですけど、そういう棚田のボランティアで、今、棚友とか言ってるんですけど、そう
棚
いう、
ともいいですね。
棚友の事務局とかね。あとは、ここが、ちょうどこの今、僕がいてる場所が、滋賀県の東近江市の百済寺という、百済寺って書いて百済寺って読むんですけど、大きなお寺があるんです。本当に大きなお寺なんですけど、そういったところの、広報のアドバイスとか、ホームページの作成とか、SNS の管理とかですね。そんなことをやったり、あとこの地域のミニスーパーの再生をお手伝いしたりとか、 うん、やってますしね。岡山県西粟倉村だったら今、まあ、インフォメーションセンターとか観光案内所みたいなものが西粟倉村にはまだないので、はい、でまあ、そういったものを役場さんと一緒にうちの会社が、まあ、作っていこうっていうようなこと、これまあ地域おこし協力隊の制度なんかも活用させていただきながら、一緒にやって、で、まあ、協力隊が3年間終われば、またうちの会社で継続して雇用するっていうようなスタイルで、うん、まあ、これ、それはこれから始めていくみたいな、はい、そんな、なんか地域によってバラバラなんですよね、課題が違うから。
なるほど。じゃあ、その地域の困りごとだとか、ニーズに合わせて、自分たちのやることっていうのもうまく対応していくみたいな感じで事業展開されてるっていう、
ね。まあそうですね。
ありがとうございます。いや、今話聞いただけで一体福島さんは何人いるんだろうっていうぐらい、いろんなことでいろんな取り組みされてるなというふうに聞いておりましたが、今年の8月から福井県の方で地域おこしマネージャーというものに着任されたということをお伺いしましたけど、地域おこしマネージャーってあんまり聞き慣れないなと思ってまして、どんなことをやるお仕事なんですか？
そうなんですよね。僕もそういう福井県庁さんが募集あった時に、はい、地域おこしマネージャーでなんやねんそれみたいな、
はいはいはい、
ことだったんですけど、まあよく読めば、うん、要は福井県内に40名ほど地域おこし協力隊員の皆さんがいてるんですけど、はいはい、その隊員の皆さんをサポートするっていう、うんうん、まあ、要はですね、まあ、隊員さん40名もおれば、やってる活動が40通りあるんですけど、
そうですね、
まあ、それぞれの皆さんが、まあ、やってることを、ちょっと、なんでしょうかね、サポートが必要なところがあったり、ご相談が必要なところがあったら、それを応援しましょうっていうような、うんうん、ちょっと、まあ、サポート係なので、自分としての活動があるっていうわけではないんですけどね。
うんうんうん、
はい、
そのサポートが活動みたいな
こと、ね、そうなんですよね。
なんですね。40名、今、現役がいらっしゃるっていうことは、まあ、OB、OG もね、たくさん、まあ、いらっしゃるんじゃないかなと思ってまして、
そうですね。
まあ、そういった方々との包括的ななんかサポートもされているのかなと思ったんですけど、これもさっきと同じ質問で、なんか1個か2個、具体的にこんなことやってます。こんなサポートやってますっていうのをお伝えできたらと思ったんですけど、いかがですかね。
そうですね。まあ、例えば、農業関係の協力隊員の方だったら、うんうん、やっぱりどういうふうに農作物を作って、はい、まあ、どういうところで販売していくのかみたいなことを、やっぱり立ち上げていくっていうことで、地域おこし活動をやってるわけですけど、うん、
はいはい、
僕はその農業コンサルタントもしてるので、まあ、そういう販路作りのお手伝いとかね、それからまあそういう土作りがどうのこうのとかって言ってちょっとお伝えできる技術的分野みたいなこともあるので、うんうん、そういったサポートもしてますし、うんうん、逆に3年目の隊員の方でもういよいよ卒業という年なので、まあ、自分のなりわい作りとか、うん、まあ、会社を起こすとかですね、うん、まあ、事業を立ち上げるとかっていうそういう段階に入ってこられてる方はそれをどう応援するんかと。でまあ、僕の場合は会社2つやってますし、他にもまあ NPO とかいろんなところの役員をやってるので、まあ、そういう組織の立ち上げ方とかっていうのは、まあ、自分としても経験があるし、まあ、お金の借り方というか、お金もいっぱい借りてますから、まあ、そういったところのね、お金って借りて大丈夫ですかみたいなね、ご相談もあるんですよね。でも、まあ、やる事業によってはお金がないとできないことも世の中多いので、
うん、
まあ、借りるとか、まあ、そういうこととかのこう金融機関につないだりとかね、
うんうん、
で最近なんかだったら各都道府県にもあるらしいんですけど、事業承継センターっていうのが福井県にもありまして、うん、
ちょっと聞いたことあります、
まあ、ありますよね。なんかこう、うんうん、黒字なんだけど後継者がいないからこの先どうなるかみたいなところが、はいはい、まあ、
うんうん、
後継してくれる方を募集するみたいなことを、まあ、取りつなぐ、うんうんうん、センターですけど、まあ、そういったところに協力隊員さんを連れて行って、
うん、
でうまく3年卒業された後の仕事作りにつなげたりとかっていう、
なるほど、ね、
はい、ことがあったりね、僕一人でがサポートでききれないこともたくさんあるので、やっぱりそれは各専門機関とか専門家の皆さん ともネットワークつなぐっていうのもまあ僕の仕事なんだろうなと思って、はい、うん、やってます。あとは研修企画とかですね。
はいはいはい。いや、なんか先ほどちらっとお伺いさせていただいた福島さんのこれまでのご経歴で、地域に合わせていろんな課題があって、それに対応するように事業を作ってこられた。まさにその経験が40通りある協力隊のサポートにとっても生かされてるんじゃないかなと思ってまして、多分福井県の協力隊の皆さん、すごく頼もしい存在だなと思っているんじゃないかなというふうに思いました。ちょっとこの地域おこしマネージャーという、まあ福島さんのようなこう立ち回りをしている方って、他の県にいらっしゃったりするんですかね。
まだ他県の方と接触がないので、実際どれだけいてるかわからないんですけど、うんうん、なんか四国、はい、香川でもいてるとか、
うんうん、
埼玉県でもいてるとか、はいはい、そういう話は県庁の方になんかちらっと聞いた記憶があるかなっていう感じですけどね。うんはい、まあ協力、地域おこし協力隊の現役の皆さんをサポートするっていうプロジェクトっていうのは、そんな全国でもたくさんないのかな。県庁の方がされてたり、各市町村の、ね、うんうん、職員の方がその役を基本的にはされれば一番身近でいいんでしょうけど、
うん、
どうしても商売とかね、なってくると公務員の皆さんだけではちょっとこう
確かにそうですね、
難しい面もあるかもしれないので、
うんうんうん
う
ん、
こういうプロジェクトが広がったらもっといいのになとは自分でやってながら思いましたけどね。
ああ、そうですか、はい、いや本当におっしゃる通りで、やっぱりご自身の経験からいろいろアドバイスしていただけるっていうのは隊員の方もとっても有意義なんじゃないかなと思っておりました、う
ん、はい、ただまあ あんまりね、隊員の皆さんってこうすごく頑張ってはるから、実際はサポートって、うん、そんなになんかなんでしょう、押し売りっぽくサポートするわけにはいかないし、なんかちょっとだけ年上やから言うてね、なんか上からというんか、なんか年神から言うみたいなこともやっぱりすべきじゃないので、まあ、本当にコミュニケーション取って、本当に困ってきた時に駆け込んでもらえるようなね、人間関係築くっていうのが一番最初で、まあまだその段階なんですけどね。
おっしゃる通りですね。まあなんか相談する相手っていうのもやっぱり信頼関係がないと、相談できないですからね。
ですよね。
協力隊のその起業だとかそういった話になると、かなりその身の上話みたいなところも含んでくると思うんで、うん、まずは人間関係づくりが大事だっていうのはすごくなんか地の足が 地に足ついてるお考えだなって思って聞いておりました。
はい、でも皆さんとこうコミュニケーションというか挨拶回りしてても、
うん、
本当になんか自分が学ぶことの方が多いんですよね。やっぱり活動がね、40通りあるからすごくいいし、なんか商売に直結していくっていう地域おこし協力隊活動もあれば、どちらかというと社会貢献型とか、うんうん、集落支援的なこととかいろいろあるけど、それはそれぞれに皆さんやる意味を持たれてやられてるんで、
うん、
なんか僕すごいいいチャンスをもらってるなっていう感じですよね。あ、
なるほど。
うん、そんな聞きに、ね、
福島さんがね、
勉強になってる、仕事で聞きに行けないじゃないですか、そんな、なかなか。
通り、
はい、
うんうん、ありがとうございます。協力隊マネージャー、地域おこしマネージャーのお仕事の一つとして、地域おこし協力隊アカデミーというものもやるよということをちょっとお伺いしてるんですけど、
はい、
この地域おこし協力隊アカデミーって一体どんなことなんでしょうか。
あ、そうですね、まあ福井県の地域おこしアカデミーという捉え方というよりは、
うんうん、
まあ、スポンサーが福井県にがしまして、
はいはい、
でまあ、全国で地域おこし協力隊の道もいいんじゃないかなとか、ちょっと考えてみようかなという方に対して、
うん、
その福井県でもいいですし、まあ、他県でもいいんですけど、そういう地域おこし協力隊になるためにどういったことを、まあ、予備知識とか、身につけておいた方がいいかなっていうことをちょっとこう、まあ、座学とか交流を中心とした、まあ、シリーズとして開催する、まあ、勉強会というか研修みたいな感じで、はいはい、オンラインでさせていただきます。
じゃあそれは福井県の協力隊になりたいっていう人たちだけじゃなくて、 全国の協力隊に興味があるっていう方が受講対象ってことなんですかね。
まあ、そうですね。で、まあ、それはまあ僕の今のポジションで言えば、福井県にぜひ来てくださいとまあ言うべきところではあるんですけど、でこの地域おこし協力隊の問題って僕も古くから隊員の皆さんに関わってて思うのがやっぱりミスマッチが一番不幸なんですよね。
あ、
う
んうん、なるほどね。
なんかこういらっしゃいいらっしゃいって読んで、
うんうん、
なんか期待させて実は違ったなんていうことは全国でよくあることですし、うん、なんかやりたいことと違ったなとか、はいはいはい、まあいろいろでやめ、うんうん、あの地域おこし協力隊を終わられて、まあ、3年間終わられて定住してるのが 60% って言ってますから、あと4割ぐらいの方は、うん、まあ、どこかにまた行かれてるんですよね。で、一番の問題は、3年間終わられた方はいいと思うんですよ、まだ。
うん、おっしゃる通り。
1年とか2年とか、もう下手したら3ヶ月とか、半年以内に辞められるっていうのも、うんうん、あんまりこう、新聞とかでとか、まあ、国も積極的に発表してないとは思うので、あんまり知られてないんですよね。
うんうん、
で、それがいわゆる終わった後の定住 60% とか、まあ、出ていかれた 40% とかとは違う数字として、
うんう
ん、表に出てないので、まあ、その数字を出すっていうわけではないんですけど、そういったことにならないように、うんうん、まあ、本当に自分は何をしたいのか、で、この地域は何を求めてるのかとか、そう募集要項を紐解いたり、まあ 今だったらこういうオンラインシステムもあるので、そっちの自治体の人ともできるだけコミュニケーション取ってもらえるようなやり方も気づいてもらえるような場を作る必要があるので、まあ福井県をはじめとする本当に全国幸せなあの隊員になっていただきたいという、うん、そういう思いであのアカデミーをするということになってます、
うんうん、ありがとうございます。いや、あの昔から協力隊の課題感としてそのミスマッチっていうのは挙げられていて、まあいろんな自治体でそのミスマッチをなくすための取り組みってされてると思うんですけど、なかなかやっぱりこう減っていかないというか、あの未だに残っている問題だなということは思っていて、まあ、そのための地域おこし協力隊アカデミーというものが立ち上がるということで、お伺いできたのよかったなと思います。で、ちょっと前半のお時間は来てしまったので、この辺にさせていただいて、後半ではですね、先ほどのアカデミーについてもう少し具体的に、じゃあ実際どんなことが勉強できるのかとか、そういった話をお伺いさせてもらえたらなというふうに思っております。はい、じゃあ一旦前半はこれで締めたいと思います。福島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。